詩編の25編を開きたいと思います。詩編の25編のまず1節から3節までをお読みします。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。アメン。皆さんが教会と関わるとき、あるいは御言葉と関わるとき、どのようにして関わっているでしょうか。何のために聖書を読むんでしょうか。何のために教会に来るでしょう。それはある方を求めるためです。イエス様です。そうです。ところがそのある方がイエス様ではなく、教会のある人を求めてくるということが、あるいはあの牧師を求めるとか、そういうこともあります。私も若かった頃ですね、教会のある女性が気になって教会に行くと、その女性の方をチラッ、礼拝中にその人をチラッ、先生が何か笑うようなことを説教中に言ったら、笑ってその人をチラッ、笑ってるかな、そういうことをしだします。それは実は良くないことなんですよ。礼拝に来るときは主を求めるために来ている。礼拝中に牧師先生が御言葉を伝えている。で、それで、でもその時私は御言葉ではなく、その女性の方がより主人、より心の占める割合が大きかったわけです。で、結局、その時非常に辛い思いをしていたんですけれども、何かと私たちも目に見えるものを求めに来ます。礼拝の中の礼拝に出席しなければあの人に怒られるとか、あるいは礼拝にいつもあの何か気になっている方がいるから来るとか、で、牧師先生が何か笑うことを言ったりしたら、あの人はどうかしら、この人はどうかしらってチラッチラッチラッってね、時には後ろを見回したくなる衝動も駆られるかもしれません。牧師先生が何か戒めることを言ったら、今まで気になってたあの人どう、今どんな顔して聞いてる、チラッ、そういうこともしたりします。ダビデはいつも詩編を書くとき、主よ、主を主人としていました。なんでかですね、詩編がなんかその前の、私がある人生のある時まで詩編がなんか全然つまんなかったんですけど、でもある時何かとっても自分と関わりがあるもんだと、気づきました。これそのまま今読んだの祈りじゃないですか。もろ祈り。例えば、主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。この施設の中にも他の誰も挿入される余地がありません。ただダビデと主との親しい会話にしか見えません。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。皆さんはこのような祈りをしたことあるでしょうか。この祈りを何か手玉にとって、この祈りはダビデの非常に厳かな祈りであって、神殿にもう出た時にいつもこの祈りを唱えたに違いないとか、そういう何か機械をこねくり回して調査するかのような、 そういう態度で御言葉に取り組んでいないでしょうか。御言葉は皆さんの心の内にそのまんまあります。新しい契約というのは文字の務めではなく御霊による務めであり、モーセの律法は石の板に書き記されまして、その人と何の関わりもありませんでした。その石の板は最も聖なるところに安置されて幕が下ろされ、大祭司が年に一度そこに入るだけ、それだけしか人と関わりが持てなかった。でも新しい契約の新しい務めはまさしく皆さんの心の板に書き記されています。御霊という筆によって記されております。御言葉は皆さんの近くにあり、皆さんの心の内にあります。だから皆さん自身がそれぞれの言葉、それぞれの思い、それぞれのうめき、それを主の御前に持っていって、そして捧げるべきです。4節と5節をお読みしましょうか。でちなみにですね、この私の聖書には4節と5節にこういうなんか四角い枠を作ってあって、でそれでなんか私の祈り2004年5月29日と記されてあります。で赤い字であなたこそ私の救いの神と赤くなぞっています。ちょっとこの私というところを一つ皆さん自身の名前でちょっと一斉に読んでみましょうか。皆さんのそれぞれの訳の聖書で、じゃあ私は新改訳で読みます。4節と5節3、はい、主よあなたの道を和也に知らせ、あなたの小道を和也に教えてください。あなたの真理のうちに和也を導き、和也を教えてください。あなたこそ和也の救いの神。和也はあなたを一日中待ち望んでいるのです。アメン。皆さん自身の唇で、皆さん自身の思いで主に願い求めているでしょうか。主に慕い求めているでしょうか。皆さん自身が御言葉とどれほど関わっているでしょうか。手玉に取る程度しか関わってないでしょうか。この神は、大昔の古代人に対して語られた言葉であって、私とは関係ないと思っているでしょうか。いいえ、御言葉は命そのものなるお方、イエス様そのもの、このイエス様を皆さん自身とどういうふうに関わっているでしょうか。ある人がですね、私が、牧師だということ でそれで、その人はいろいろな信仰者とか、あるいは、なんか神学書、そういった紹介をしてくれます。ね、先生、ブルトマンのことどう思いますかとか、あれルターのことどう思いますかとか、清めと定義は先生にとって何ですかとか、なんかそういったことばっかり、質問してくるんですよ。で、私はですね、そういったことよりもむしろイエス様というお方との関わりを楽しんでます。で、あなたはイエス様をどういうお方だと心にまずかって聞いたら、その人ちょっと難しい質問が来たなっていう感じの顔してちょっと黙って、あれあれこれこれと何かやっぱり手玉に取って議論をするかのような、なんかそういう返事、ちょっとよく覚えてないですけど、とにかくそういう感じだったので、それ神学書とか信仰本とかもいいですけど、でもそういうのはハーレクイン小説をばっかり読んで実際に恋愛したことのない人みたいなもんですよと。だからむしろこのイエスというお方と実際関わってください。恋愛について知りたいんなら恋愛する、 女の子とデートして、で何か言ったら怒られて、ああ女の子ってこういうことを言ったら怒るもんだとか、そういうことを体験してください、そういう感じのことで、主との関わりも同じく手玉に取るのではなく、実際に主と関わって主を体験して、そしてどういうことをしたら主は怒られ、どういうことをしたら主は無視して、どういうことをしたら主は喜ばれて恵みを施すのか、実際に関わって主と関わってくださいということを、その時言いました。ダビデは主と関わることの非常に、プロでした。だからダビデの詩編にはこういう祈りがあります。皆さんが詩編を読めば読むほど祈りが分かってきます。祈りってこういうふうにするんだ、ああ誰ではこういうことも祈ってる、こんなことも祈っていいんだというのが分かります。誰がどれほど明けすけに自分の心を晒し出したか、その中にはですね、ちょっと聖書とも思えないようなダビデの祈りもあります。ダビデそんなこと言っちゃっていいのかって、果たしてこれこんなこと聖書に書かれていいのかって思うほどのこともダビデは詩編に記しています。今詩編の25編を開いてるんですけども、じゃあ続いて12節から15節までをお読みしましょうか。じゃあさっきと同じように、私というのを自分の名前に置き換えて祈りましょう。詩編25編の12節から15節。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。和也の目はいつも主に向かう。主が和也の足を網から引き出してくださるから。アメン。このように御言葉と皆さん自身を絡めるんです。御言葉は決して机上の空論ではない、決して古代の偉人が記しただけのものではない、皆さん自身を導くんです。例えばダビデがここで主を恐れる人に、主はその人に選ぶべき道を教えられると書いてある。皆さんは何か今道迷っているでしょうか。導きを必要としているでしょうか。皆さん自身が主を求めるんです。導きを必要としているときに人に聞くのではない。ダビデはいつも主に聞きました。ダビデが何か困ったとき誰かに電話したでしょうか。まあ当時電話はないっていうツッコミなしですけれども、とにかくすぐに誰かに頼ったでしょうか。ちょっと今これこれの状況なんだけど、どうしようどうしようどうしよう。主は、ダビデは主に伺いましたね。ね、この間の手術でもダビデが本当に部下たちに石投げられそうになった時も、彼は主にあって奮い立ちました。で、主に伺いを求めに主の御前に出ました。皆さんは主の御前に伺い出ているでしょうか。ダビデはいつでも主の御前に伺い出ました。だからこの詩編が書けたんです。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。誰か人が選ぶべき道を教えても、結局その人、その道がその人にとって最善であったとしても、何か困難があると、あの人がこの道行けって言ったあの人のせいだになっちゃいます。で、あの人というのも四六時中皆さんと一緒にいるわけではないし、四六時中皆さんを教え悟して皆さんのために取りなして祈るわけではありません。四六時中皆さんのことをご覧になって取りなして祈っておられるお方はお一人しかいません。イエス様です。そうです。だから皆さんは 誰か人ではなくイエス様により頼むべきです。そして主によって導かれる人はどうなるか。13節、その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は血を受け継ごうです。子孫残したい方いますか？子孫残したいですか？
ハレルヤ。
ならどうしたらいいか。主を恐れる人になればいいんです。主を恐れる人に主は選ぶべき道を教えられ、その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は血を受け継ぎます。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。主はどのような契約を私たちと結ばれたか。血の契約、イエス・キリストの血によって、その血の血という代金を神様に支払って、そして私たちは全て罪が許されました。永遠の命に至る道が解放されました。主と親しくする者はますますこのキリストのうちに、このイエス様との契約が何よりも重くなり、何よりも尊くなり、世の何者よりもこの主との契約関係の方がその人のうちで大きくなっていくんです。今朝ステパノの話をちょっとだけしたんですけども、ステパノはどういう状況にいたか。大勢の偉い人たちが群衆となってステパノに殺意の目を光らせて、殺してやりたい、わめき立てて、殺せ殺せ殺せ、ステパノに殺到しました。ステパノはそういう時どうしたか、ね、普通そういう時人間はもう縮み上がって恐れで何も言えないはず。でもステパノは天を見つめていました。御座に座しておられる神と、その御座の右におられるキリストとを見て、御使いのように輝いていたんです。平安だったんです。そんな群衆の大波のような殺意にものともしない平安、それに満たされるんです。平安に満たされるコツはキリストを見つめることです。周りの状況が霞んでいくんです。イエス様に目を向けるのであれば、そしてキリストの似姿に作り変えられるんです。皆さんが目を注ぐ対象と皆さんは似たものになっていきます。夫婦が長年連れ添うとお互い似た者同士になっていく。皆さんがキリストと長年連れ添えば、キリストに似たものになっていく。皆さんは何か指導者とか牧師とかそういったもの、当然、ある程度は生徒同士の交わり合い、助け合い、また お互いの御霊を、御霊の賜物を出し合って流し合っていくべきですけれども、しかし最終的に皆さんが皆さんのことを責任取ってくださる方は、それはイエス様お一人しかいません。ダビデはいつでも主に助けを求め、いつも主に伺っておりました。15節、私の目はいつも主に向かう、主が私の足を網から引き出してくださるから、ね、ダビデはこの時とても悩んでいました。一人ぼっちでした。そのような時ダビデはいつも心を奮い立たせて、なんか部下とか将校とか軍師とかそういう人に伺うのではなく、主に伺っておりました。主が私の足を網から引き出してくださるお方。16節から18節もお読みします。これも私を 自分の名前に読み替えて告白しましょうか。3、はい。カズヤに御顔を向け、カズヤを憐れんでください。カズヤはただ一人で悩んでいます。カズヤの心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちからカズヤを引き出してください。カズヤの悩みとロークとを見て、カズヤのすべての罪を許してください。アメン。私たちは本当に一人になるかのような寂しさを覚えることがあります。たとえ人の中にいたとしても、いやむしろ人の中にいるからこそ逆にかえって自分の一人さを思い知ることがあります。誰も私のことを分かっていない思う時があります。でも主は皆さんのことをご存知です。皆さんのその心の成り立ち、心の機微、どんな動きでも察知して主は皆さんを眼差しでご覧になっておられます。だからダビデは私に御顔を向け、私を憐れんでください、いつも目を注いでおられる主に申し上げたんです。私の心の苦しみが大きくなりました。皆さん、心の苦しみが大きくなった時はどうしてるでしょうか。イエス様に頼る。そうです。いつもイエス様に頼ってください。いつもそれを続けてください。心の苦しみが起きたらうぎゃーって叫ぶんじゃなくて、イエス様に頼りましょう。そしてどうか苦悩のうちから私を引き出してください。主は苦悩のうちから引き出してくださるお方です。そういう力があります。そして苦悩の根本解決をしてくださるお方、苦悩で傷ついた心を癒すお方。そして18節、私の悩みとロークを見て、皆さんの悩みとロークありますでしょうか。主に申し上げるんです。私の悩みとロークを見て、私のすべての罪を許してください。アメン。私たちは罪にまみれた世界に生きている以上、私たちも罪を犯します。そして人々に迷惑をかけたり、しかも無意識のうちにそういうことをしていきます。ダビデはそのような罪さえも許してください、水曜日の礼拝でしたかね、そこでも詩編でした。そこでも、人、私の塵に過ぎない成り立ちをご覧ください。詩編の、どこでしたっけ、もうちょっと後ろの方ですね、39編でしたっけ。そうですね、まあ、彼はこのところでも自分の道に気をつけようと思って唇をひたすら閉ざしておりましたけれども、その結果うめきが熱くなり火が燃え上がりました。でそれでダビデは結局自分がどれほどそのため息に過ぎないような存在であるのか、幻のように虚しい存在であるのかを知り、そして主に申し上げました。私たちは確かに手幅の数ほどの人生しかないかもしれませんし、どんな栄えても塵に過ぎないようなものかもしれないんですけど、でもそれでも主に申し上げることができるんです。ダビデでさえ自分のこと塵みたいだと言ったからには、皆さん一体どれほど塵なんでしょう。皆さん塵なんです。塵、どうかだからこそイエス様の息吹が必要だと知ってください。どんなに頑張っても塵でも、神様がアダムの花に命の息を吹きかけられた時、人は生きるものとなりました。結局私たちにとっての全てはこの神の息吹にいぶかれるかどうかです。イエス様に会って聖霊をいただいてください。イエス様は弟子たちが 怯えて閉じこもって鍵を閉めていたところに入ってきて、平安ありとおっしゃいました。そして息を吹きかけられました。聖霊を受けなさい。あなたが地上でつなぐならば天でもつながれ、あなたが地上で解くなら天においても解かれる、言いました。塵に過ぎないかもしれない。でも天で開け閉めできるよほどの権威が私たちには与えられました。イエス様の息吹によってです。どうか祈るときはダビデのように人にではなく主に祈ってください。主に申し上げてください。道が分からなくなったときは主に伺いを立ててください。主こそあらゆる命に息吹を吹きかけられたお方であり、主こそどのような悩みからも苦しみからも救い出してくださるお方、またどのような苦しみによって受けた痛で傷をも癒してくださるお方だからです。どうかこのダビデのように主に申し上げて、主に信頼する皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福をいたします。アメン。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。あなたこそ私の救いの神です。このあなたという言葉を誰か他の人間に置き換えることがありませんように。あるいは何か世のもの、富とか権力とか今自分が持っているものとか、そういったものに置き換えることがないように。イエス様、あなたこそ私たちの救いの神です。どうか導きが必要な時はあなたに求めますように。必要があるのであればあなたに求めますように。人ではなくあなたを恐れるものとなりますように。礼拝の時においても賛美の時においても自分や他人を気にすることなく、あなたを気にする者たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。